ちょっぴりオタクな夫婦のラジオ。皆さんこんばんは。第5回ちょっぴりオタクな夫婦のラジオです。このラジオはちょっぴりオタクな僕ヒロユーとちょっぴりオタクな妻メメコの2人がお送りします。アニメ、ゲーム、漫画に囲まれながら好きな時間を過ごす僕たちの日常をどうぞお楽しみください。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
というわけで、はい、第5回なんですけども、
はい、
うん、お風呂上がりでね今
そうちょっと眠たい
眠たい
眠たい、
まあ、最近どうしてますかっていう話ですけど、
そうですね、
まあ、相変わらずスプラトゥーンして、
そうね、
あとアマゾンプライムで映像を見てるんですけど、
そう、アニメ見たり、
アニメ見たり
バラエティ見
たり、バラエティ見たり映画見たり、
テレビ見へんからな、
テレビ見ないね、
そう、うん、基本的に
アマゾンプライムでテレビにつないで、見てるかタブレットで見てるか、
そう、
お風呂の中でタブレットで見てるかみたいな感じ、うん、でもあれありがたいのは Amazon プライムを、うちはもう使い終わったというか今使ってない Wii U、
あ、そうね、うん、
Wii U の Amazon プライムのアプリを、
うん、
使用することによって、それを HDMI で
テレビでね、
テレビにつないで、さらに僕は音を結構いい音で聞きたいなってのがあって、
こだわりがね、
ヤマハのちょっとした、まあ、簡単なねサラウンドシステムみたいなな
んかスピーカーみたいなやつな、
そうそう、疑似 5.1 チャンネルみたいな、
うん、
そうやつを置いて、別にそんな大層なもんじゃないんですけど、
でも、ま
あ、前から結構
大きい音になるから、
うん、いい感じの音に
いいよ、ね、
なってね、空間の広がりが出て、
うんうん、重低音が、まあ、
映画館とまではいかないけどちょっといいところで見てるぐらい、
うん、そうやな
感じで見れるんで、
うんうん、
まあ、映画とか特にね、
うん、
見るときはしかも部屋を暗くして、
そう、
あれをつけたら結構気分が味わえるから、うん、Amazon プライムは非常に助かってるん
です。助かる、
うん、最近見たアニメとかバラエティ映像で言うと、うんうん、グリッドマン、
グリッドマン見たね、うん、
グリッドマン面白かったね、
面白かった、
うん、僕は当時グリッドマン現役で見てたんで、ちょこちょこ
特撮のやつね、
特撮の方のね、うん、このアニメ版の方もなかなか良かった、
うんうん、あの歌だけ知ってたからさ、
グリッドマンですか、
そう、エビダンダンあれをだけ知ってたから、
はい
はい、そう、胸熱やったね、
流れましたからね、
そう、う
ん、あとはこれは結構前に、もう前の第4回のちょたらじとかよりもっと前に見てたんですけど、プラネットウィズ、
う
ん、
そう、う
ん、プラネットウィズは多分、うん、ここ最近見たアニメの中では唯一泣いたアニメだと思います。さすが水上聡さん、
すごいね、うん、
まあ、僕は水上聡さんの話はいずれするんですけど、う
ん、好きやもんな、
う
ん、
好きやから、
うんうん、
まあ、その時にまたこのプラネットウィズもね出せたらいいなと思ってる。
漫画も読みたいよね。
漫画全然まだ連載中
やから、ね、そう、まだ連載中やから
終わってから読みたい感じもあるけどね、うん、アニメ見て、あとはあれ愛席食堂かな、
千鳥のやつね、
千鳥の、そうそ う,
そう
ちょっと待て
あれも、うん、
真似できんちょっと待て
っていうボタンをね、
う
ん、
そうそ う,
そう押すのよ、番組中にロケの映像を見て、あれ面白かった、
あれ面白かった、あれもう一気に見ちゃった、
ね、大事なのがご飯が出るっていう、
そうそうそうそう、
実写で、
うん、そう、実写でご飯が出るから前回の第4回のラジオで話した通り、ご飯食べながら、あまり行儀のいいことじゃないけど、ご飯食べながら、自分たちがねご飯食べながら相席食堂をタブレットで見るんですよ、
う
ん、
そう、
そしたら演者がというか、そのロケに行ってる人がご飯食べてる姿を見ながら自分たちもご飯食べれるからっていうの以上に、でも千鳥がちょっと面白くしすぎちゃって、結局面白い映像を見てるだけになっちゃう。
でもなんかこうタイトルだけ聞いて、うん、面白いって聞いてたから、
うん、見てよかった、
これそう絶対ご飯食べるやつやんって思ったからすぐ見ようって、ね、そうそう、
ただのツッコミ番組やったけど、
そうやな、思った以上に、
うん、 まあ、あとはあれですよ、あと、まあ、ちょっと話しようかなと思ってたけど、バーフバリーです。
そう、
バーフバリー、バーフバリー、バーフバリー、
バーフバリー、バリバリバリ、バーフバリ
ーなんだなんだ、バーフバリーですよ。
そう、
バーフバリーっていう、
ま
あ、インド映画がありましてね、その映画がアマゾンプライムに前後編、
プライムじゃないくない、
あ、プライムじゃない、アマゾンビデオ、
ビデオでレンタルでね、
そう、アマゾンビデオに2部作前後編というかね、うん、まあまあそれが上がってたんで、お金を払ってレンタルで見る、
そう、う
ん、前編400円後編400円ぐらいやったからね、
全然安い、
うん、まあ映画館で見た方がほんまはいいんやろうけど、
まあ行きなかったけどな、
うん、遅まきながらようやく見れまして、
うん、そう、見たかったから、
よかった、
よかった、面白かった、うん、
面白かった、見た方がいいですね、
そう、見てください、
うん、っていうレベルの、うん、
映画好きな人はもちろんなんやけど、うん、キャラクターが結構さ、あの元が神話っていうか、その伝説のお話がさ、モデルになってるらしいんやけどさ、アニメ的じゃない、キャラクターとか演出とか、
うん、北斗の拳見てるような感じ
や、ね、あ、そうそうや、そうかな、うん、
まあまあライオンキング、
ライオンキングっぽさも感じましたけど、
うん、まあ、いろんなモチーフがまあまああ
るやろうけど、
思うんだけどもね、うん、バーフバリー、まあ、軽く言うとバーフバリー伝説誕生っていう映画が2015年にインド映画で公開されまして、
うん、
で続編のバーフバリー王の凱旋っていうのが2017年に公開されたんですけど、監督は S.S. ラージャマウリ監督、まあ、なんか正式名称はコドリ・スリサイラ・スリ・ラージャマウリ監督らしいんだけど、
かっこいい、
うん、そのままスリサイラ・スリっていうのを S.S. で略してるんだろうけどね、
S.S.
そうそう、うん、この作品がね、そのインド映画って言ったらなんかこう、ヒゲモチャのおじさんが踊り狂って、
そう、踊って、そうそう、歌ってね、
コケティッシュな感じでね、愛を表現しながら、
女の子と踊って、そうそう、
踊って、ハッピーにイチャイチャするみたいな、
なんかそう、ハッピーな映画多いんかなって勝手なイメージやけど、う
ん、イメージやったんやけどね、まあ、このバーフバリは本当にもうベンハーみたいな感じだったね、すごかった、
歴史ものやからな、う
ん、まあ、一応架空の歴史みたいな、
まあまあまあ、
うん、
でもなんか、あ、なんていうの、悲しいシーンもたくさんあったからさ、
うん、そう、
まあ、戦いシーンも、うん、結構グロいし、
そうね
首バンバン飛ぶし、
うん、まあ、うん、アクション映画を見たい人も、何か重厚なストーリーを見たい人も、なんか基本となるようなね、ストーリー、映画を見たっていう気になりたい人も、もうすべからくおすすめできるような映画になってましたね、
上がるよね、
うん、そうそうそう、
見た後、そう、
まあ、僕はカッタッパが一番好きですけど、
カッタッパいいですね、
うん、カッタッパが最も好きですね、
うんうん、私も好きかな、
まあ、あとクマラね、
あ、あの人ねあの人めっちゃこうアニメ的なキャラじゃない？
あ、クマラ、うん、クマラが出てくることによって、まあちょっとギャグ性が、
そう、ふんふんふんみたいな、あのディズニーにいるちょっとおとぼけ、カッコつけてるけど最後あのプリンセスと結ばれへんタイプのやつ、
タイプの人まあ、間違いなく一番好きなのはマヘンドラ・バーフバリー、父バーフバリーなんですけど、
王様ね、
うん、マヘンドラ・バーフバリーがもう抜けてかっこよすぎるので、
うんうん、
もうあのバーフバリーっていう、うんうん、映画はぜひとも
見てほしい、
見てほしいという興奮のもとに今見てますという感じですね、うん、
いや、ミュージカルシーンがどれもいい、うん、ミュージカルっていうかお歌のシーンがね、そう、綺麗やし、結構好きなんよな、インドの歌、
インドの歌、
うん、とか、
まあ、マヒシュマティ王国はですけど
吹き替えという、まあ、吹き替えじゃないけど字幕を読んでるやつ、うん、そうそう、吹き替えも見たいよね、吹き替えも結構ちょっと
吹き替えリキちゃんがやってるって、バーフバリ、
バーフバリよ、
そう、
なんか北襟が出てるって、
北襟はアワンティカっていう、
ああヒロイン、
息子バーフの方の
彼女、息子のヒロイン、
ね、ヒロインの方、うん、そう、息子版のヒロインが北襟、
アワンティカちゃん可愛いけどな、
アワンティカちゃん
もっと出てほしかったですね、
まあ、そんな感じで、
うん、
バーフバリーはいいぞという、
いいぞ、
うん、話を受けて、
ジャイホー、
うん、バーフバリージャイホー、俺ジャイホーって言ってるシーンあんま覚えてないねんけど、うん、まあ、バーフバリーはいいぞという話を受けて、
はい、
今日は、四つ葉との話をしようと思うんですけど、
全然関係ないやんけ
あー
あー
まあ僕が好きな漫画の話をちょっとしようかなっていう
の、漫画の話しようみたいな、
そう、漫画の話しようかなと思ってたから、うん、そうそう、最初何の好きな漫画の話しようかなと思ったけど、ちょっと四つ葉とっていう、
うん
うん、漫画を取り上げて話をしようかなと思いますはい、 というわけで四つ葉との好きなところなんですけども、
はい、
うん、ご存知ですか四つ葉と。
ご存知です、
まあ、もちろんそうなんですよね。
もちろんご存知です。
見てもらったんですよ四つ葉と
昔途中まで読んでたんやんか、
うん、
そうでちょっと自分で買ってたんじゃなかったから読まんくなっちゃって、
うんうん、
で改めてね、
あ、そうそう、今日この四つ葉刀の話をしたいんだけどっていう話を、
そういえば私途中までしか読んでないなってなって、
うん、じゃあ読んでっていう話で
読みます読みます。
最新巻まで14巻まで出てるんですけど、うん、全部読んでもらったんですよね。
もうでも一気に読んじゃった、
うんうん、面白かったでしょ、うん、
面白いし、あと多分一話のなんかがさっくり読めるやん、
う
ん、
はいはいはい、はい、
だから多分めっちゃ早く読んだよな私、
う
ん、
重たくないからね。
そうそう、うん、
まあ後で話すことやけど、そう日常を描いてるものだから、
うんうん
うん、何かこう覚悟を持って見ないといけなかったりとか、
うんうん、
ここまで読まないと話ができないなっていうような作品じゃなくて、別に、うん、何やったらあの急にバーンと飛んで別の巻の別の話見ても大体雰囲気わかるみたいな、
そうやな、うん、
だってそれは日常を描いてるからっていうところがあんねんけど、うんうん、まあ、四つ葉とっていう漫画がありまして、はい、ウィキをね、
あ、今日の、
うん、ウィキを参考にした話をまずすると、はい、四つ葉刀は東清彦先生による日本の漫画作品、
はい、
で、連載雑誌は月刊コミック電撃大王において、うん、もう2003年の3月から連載されている作品、うん、今なおまあ連載中休み休みにはなりますけど、
うんうん、
何年になるんだ、16年連載され始めて、うん、内容的にはちょっと変わった5歳の女の子四つ葉が日常の中で体験するさまざまな初めてや感動を描く、うん、作品のキャッチコピーはいつでも今日が一番楽しい日ですね、
うん、
まあ、これは一巻のキャッチコピー、四つ葉と一巻の帯に書いてあったキャッチコピー、うんうん、漫画のね帯あるでしょ、はいはい、下にこうちょっとついてる、僕あれ捨てちゃうんですけどね、あれ
私は置いとく派やけどな、
うん、そうそう、なんか漫画を愛する人からしたらすごく怒られそうなことを僕はしてるんだけど保管するときに邪魔になるからっていう理由だけで帯捨てちゃうんだけど、
カバー裏に挟むんだよ、
あ、なんかね、それもなんかねピンとこなくて捨てちゃう派なんだけど、うん、まあ、あの帯が帯にキャッチコピーが書かれてて、うん、そう、いつでも今日が一番楽しい日っていうのが作品全体のキャッチコピーにもなっています、
うんうんうん、
まあ、舞台は、架空の町なんですけどね、一応作者によると、
うん、
作者によると紫陽花市っていう人口20から30万人ぐらいの架空の町が舞台なんだって、
うん、
うん、そういう作品なんですけどもね、うんうん、なんで好きなのか、なんでこの漫画が好きなのかっていうと、はい、まあ、僕は父ちゃんが好きやからなんですよ。
四つ葉の父ちゃんね。
そう、四つ葉の父ちゃんが好きだから。
うん。
うん、小岩井洋平。
洋介じゃなかったっけ。
小岩井洋介だ。小岩井洋介、うん。名前が13巻か。で、ようやく出たんですけど、うんうん、小岩井洋介さん。
うん、
今、四つ葉の父ちゃん。父ちゃんがすごく好きで、
うん
うん、この作品が特に自分の中で好きな作品になってるんですけど、
うんうん、
どんな感じのイメージでした？父ちゃん見てみて、
四つ葉と。いい人。
いい人。あ、いい人か。
いい人っていうか、なんか、うん、おかしいって言い方は悪いけどなんか普通の人より達観してるじゃないけど、
うん、
ドライな感じじゃないんやけど不思議な人やでな
、うん、なんか変な人よね、
うん、
この漫画が連載され始めたのが2003年の3月っていう風に書いてるんですけど、
うんうん
うん、あ、言ってるんですけど今、
うん、
その頃自分がいくつやったかを考えた場合、
うん、学生？
学生、大学生に入った頃すぐぐらいなんですよ多分、うんうん、四つ葉刀の一巻をもう、待ってましたっていう感じで、
それはアズマンガを読んでたからな、
そう、アズマンガ大王っていう漫画がもともと東清彦先生の4コマ漫画であって、うん、女子高生たちの、まあ、日常というか、
うん、
を描くギャグ漫画なんだけど、
うんうん、
それを高校生の時にすごく好きで読んでて、
うんうん、
でその作品が終わって、
うん、
あ、終わった、悲しいなと思ってたら大学に入って一人暮らしが始まって、
うん、
四つ葉とっていう作品が出ました、
うん
うん、東清彦先生の新刊ですってなったから、うん、あ、もう即買いです即買い即読み即読み返しっていう感じでこれが新しい世界線かと、この人の
作品ね、うん、
来た来た来たと思って、うん、まあ、好きだったんでね、こっちのこの人の作品自体が、
うんうん、
東清彦先生の作品自体が好きだったから、
うん、
まあ、楽しみに読んだんだけど、
うん、
1巻からもう すぐに自分が感じたのは、うん、あこの父ちゃんすごいな、
うんうんうん、
父ちゃんに、まあ、言ったらこの父ちゃんみたいになりたいなっていうところまで行ったんです、うん、自分のイメージというか自分の思い描く、まあうん、そう僕が父ちゃんに感じてるのは一番自分が思っているかっこいい男性像、
かっこいい大人ってこと、
かっこいい大人でありかっこいい男であり、うんうん、理想の男性像が、あこれ父ちゃんだわって思った、うん、まあ、父ちゃんの名言というか、まあ、好きなシーンとしたら、まずは第1巻の一番最後にそこで言ってんだけど、
うん、
あいつは何でも楽しめるからな、四つ葉は無敵だって言ってるんだけど、うん、自分の娘が本当に楽しみきってて本当にこの子は無敵だからっていう信頼の置き方で、
うんうんうん、
隣の家の住んでる女の子に話ができるかっていう感じですよ。こんなあってあって間もない、
そうやな、お隣の女子高生
女子高生にお隣に住んでるだけの女子高生に、そう自分の娘はあいつは無敵なんですよって言えるかどうかってなったら、うん、もうこれだけでお父さんの父ちゃんのかっこよさが現れてるシーンやと思うんだけど、うん、まあ、あとは四つ葉が嘘をついたと、これはいろんな人がきっと、ああこれは父ちゃんの一つ姿、
うん、
父親としての姿を表してるシーンだなっていうふうに感じてもらえるシーンかなと思うのは、
うん、
あの四つ葉が嘘をついて、
うん、
自分はやってない、自分の中の嘘つき虫みたいな、
仁王さんの回ね、
うん、嘘つき虫が勝手にやっちゃったから、うん、自分はやってない、悪くないって言ったシーンで、
うんうん
う
ん、
それで父ちゃんが何かこう納得したような顔をしてというか、何か決めたような顔をして、
うん、
無言で手を引いて連れて行って、
うん、
ちょっと行くところあるからついてきなさいって
、うん、どこ行くのって、うん、夕方にね、
うん、でまあ仁王さんのところにまあ連れて行って、
うんうん、嘘つき虫を退治してもらう、うん、
退治してもらう、
うん、
あのその言い方はそれぞれ人それぞれあるかもしれないけど、うん、まあ父ちゃんの場合やったらもしかしたら四つ葉の中に嘘つき虫がおらんかったら、うん、四つ葉は食べられちゃうかもしれへんけどな、
うん、
みたいな、
うんうん
うん、ことを言いながら、まあまあ怖がらせる目的じゃないけど、
うん、
そのどうやったらこの子に伝わるやろ、分かってもらえるやろっていうようなところで、
うんうん、
まあ仁王さんっていう怖い顔の
仁王像、
仁王像のところに連れて行ってちょっと怖がらすっていうシーンがあるんだけど、うん、まあ、その後に四つ葉がこの泣きながらというか、
うん、
お皿割ってごめんなさいみたいなのとかも含めて話を、うん、
嘘ついて
ごめんなさいっていうような流れの話の中で、うん、いや別にその
お皿を
割ってもいいし、
うん、
そうペンキをこぼしてもいいし、うん、そういう失敗するのは四つ葉の仕事だから、
うんうん、
別にそれはいい、でも嘘はつくなっていうシーンがあんねんけど、
うん
うんうん、あなかなかねこう言いたいけど言えないんですよ、うん、
言えない、
うん、何してんねん、
何してくれてんのって絶対
まず言う
なる、
うん、まず言うねん、うち、うん、僕自身も親から言われてきた
ん、うん、何してんの
何してんのから始まる、うん、まずは、
うん、なる
そう、なんでそんなことすんのっていうような愚痴じゃないけど、うん、まあ、ちょっとしたあなた君には失望したよっていうところからまず入って、ね、
うん、
でなんでしたらあかんかをこうトストスと説明されて、
うん
うん、で次専用になっていうようなところが、
そうやな、
まあ、普通なんです
、普通、
うん、父ちゃんの場合は自分の感情とか怒りとか愚痴とかよりも、うん、まず四つ葉にどうやったら伝わるやろうとか、
うんうん、
この子がここで間違ったことを間違ったまま覚えずに済むようにするにはどうしたらいいんだろうから考えて入ってるのがすごいんです、
うんうん
うん、
その感情に任せて話したりとか怒鳴ったりとか絶対しへんもんな、
うん、いやするよ、感情に任せて喜びを表現したり、
喜びはするけど
感情に任せて
怒りじゃないけど、う
ん、まあ、叫んだりを面白ですることはあるけど、
それはあるよ、喜びみたいな、うん、嬉しいみたいなとか、
うん、だから自分のこの四つ葉が何かを失敗したっていう時に、その失敗したことが笑い飛ばせるようなことかとか、うん、四つ葉を逆にこうゴンと頭を殴って、
ね、
そうそう何してんねんっていうことか、
うん、
それがいやこれは本気で考えなあかんわっていうことかの判断のバランスが、
うん、
まあ、もちろん漫画で脚本をしっかり書いて、まあ、書いてるからやねんけど、うん、捉え方が自分の僕の感覚の中で一番正解に近いバランスで、
うん、
話をしてくれてるのが父ちゃんです、
うんうんう
ん
うん、
まあ、だからみんなに分かりやすい、一番分かりやすいシーンで言うと、今その嘘をつくなっていう、うん、失敗するのは四つ葉の仕事だって言ってあげれるシーンが一番その最たるものかなとは思うんだけど、
うんうん、
まあ、他にもいっぱい父ちゃんのね、うん、いいシーンなんか
名シーンとか
名シーンとかいっぱいあるんやけど、
う
ん、
好きシーン、
うん、ママ例えば、はい、あれですよ、キャンプに行って、
はいはい、
まあ、キャンプが一番好きな回なんだけど、
あ、キャンプの回いいですね
キャンプの回が一番好きなんだけど、あのキャンプの回があるから、うん、キャンプに行きたいっていう思いがまだあるんだけど、うん、こんだけ引きこもりの自分が、
うん、そうやな、インドアやからな、
そう、インドアで引きこもりの自分が、うん、キャンプには行ってみたいなっていうのは四つ葉とが大きいんですけど、
うんうん、
まあそこで焼肉を食べて、
うん、
いい肉やって、
うん、
そうそう、うますぎ警報発令って言うんだけど
あ、すごい
言えるかと思って、もうあんな30前の男が肉一切れ食って、うん、うますぎ警報発令って外で叫べるかどうかとか、う
ん、横にさ、隣のさ、うん、子がいるやん、小学生2人がおってさ、
はしゃげるか、あんな、
ちょっと照れちゃうやん、
そうそうそう、うますぎ警報が発令できるかっていうね、うんうん、パンツマンとしてね、パンツマンとして家で過ごせるかっていう、
ね、踊り始めたり
はぁはぁつって、そうそう
見られてもな
あ、うん、まあだからその父ちゃんのかっこよさっていう部分は、見た目が整ってるとか、かっこいいセリフを、うん、キザなセリフを吐けるとか、女にモテるとかじゃない部分の全ての部分でかっこいいなっていう部分があるんだなっていうのがね、あるんですよ、
うん、恥ずかしいからやめとこうとか、うん、ここでこんなことやっちゃダメだよとか、うん、そういうのないやん、
ない、
楽しいが大事、
大事、
そう、うん、やなって思う、牧場の回もそうやけど、
牧場の回良かったでしょ、
良かった、うん、そう、あの四つ葉がさ、行くぞーっつって言ったら、おーって3人ともさ、みんな
3人とも行くのよね、
そう、みんなついてってさ、
まあ、父ちゃんと、ジャンボっていう父ちゃんの同い年の
同級生のね
友達と、うん、あとは後輩のヤンダっていう、
そう、うん、
四つ葉に嫌われてる、
そう
ほあ、まあ、ヤンキーみたいな
生意気な後輩ね、
生意気な後輩がいてその3人ともが、そうそう、四つ葉を先頭にして同じテンションで走り出すシーン、
うん、そうそう、うん、ついてすぐな、うん、
5歳の元気な子供と同じテンションで20代のおっさんたちが走り出してるんだけど、うん、
ね、
そう、うん、あれがいいんですよ、うん、あれがかっこいいっていう自分の、まあ、僕のね、うん、かっこいいって思ってる部分なんやけど、
うん、なんかどうしても子供とどっか行くよとかなったら、うん、なんか見てあげなあかんじゃないけど、保護者目線になるんよな、
そうなんよ、
そう
なん、
そうじゃなくて、もう一緒に楽しもうっていうのがすごい よくめっちゃ出てたから、牧場会は
そう
すごい良かった、あの乳搾りのところも ね、
うん、
そう、
まあ一緒に楽しもうどころか、俺が一番楽しみたい、
誰が一番楽しんでるかなみたいな、
そうそう、俺が一番楽しんでるぜっていう部分を出せるかどうか、うん、でもそれは子供をほったらかしにして自分が楽しんで、子供はどうでもいいじゃん、もちろんなくって、そう、この子と一緒に過ごす時間の中で、うん、自分が何やったらこの子よりもどんだけ楽しめれるか、
うんうん、楽しんでる姿を子供に見せてるっていうのがめっちゃいい、
そう、
なかなかないもん、だってお父さんお母さんと遊びに行って、お父さんお母さんがあんなはしゃいでるみたいなことってあんまり記憶にないねんけど、
そうなんですよね、
そう、うん、まあお父さんは割とはなくもないんやけど、
うん、まあ、人によると思うけど、
うんうん、なんかなかなかな、でもできるのすごいなって思う、うん、
まあ、僕自身の話で言うと本当にその通りで、うん、例えば父親母親僕あと僕妹いるんだよ、うん、妹の4人で、父親がまあいろいろ気を使ってくれて、うん、休みの時にそういうテーマパークに
遊園地みたいなね、
遊園地みたいなところに連れて行ってもらったりとか、
うん、
したことした記憶もあるんだけど、
うんうん、
まあ楽しかったんだよ、うん、そのテーマパークが、まあ、例えばそういう遊具、うん、ジェットコースターであったりとか観覧車であったりとか、うん、ああいう遊具を使って、
うん、
あの遊ぶとこであれ、
うん、
なんかワイン村みたいなとこ、
あの
いろんな
ドイツ村みたいな
そうドイツ村みたいな、そういうとこに行って、うん、いろいろ回っていくとこも連れてってもらったけど、うん、であれ楽しかったんやけど、
うん、特別なことしてるなみたいな楽しさはあるけど、
そうはあるけど、うん、楽しかったんやけど正直楽しくなかったというか、
うん、
自分の感覚で言うと父親が連れて行ってやるからっていうところで、
うん
うん、ああじゃあ 行こう、ど子供は子供で親にちょっと気を使って、うん、せっかく連れて行ってくれてるんやから、うん、ちゃんと楽しもうとしないとダメだっていう感覚もあって行ってて、うん、
なるほど、
うん、今ある程度大人になってというか年齢を重ねて父親母親の姿をちょっと思い返すに、うちの父親母親はそんなに例えば遊園地だったらアトラクションも楽しくないのよ、楽し
まないの、あんまり好きじゃないんかな、うん、
行ったらまあ子供らだけで乗っておいでとまでは言わずとも、うん、まあ、隣に乗ってくれたりとかはしてくれたりはするけど、
乗るでしょうけど、う
ん、まあ、基本的には子供で楽しんでおいで、私はここで待っとくから、
うんうんうんうん、
わしはここで待っとくから、
うん、
ビールでも飲んで待っとくからとか、
行っといでっつって、
うん、そうそうそう、何かやりたいことはないの、好きなことはないの、この中でほらどこに行きたいのっていう感じで子供に聞いてくる感じの親やったから、う
ん、なるほどね、
そうで自分が求めてた部分は、うん、その時は分からなかったけど、あんまりそういう楽しみ方じゃないなっていう部分があって、
うん、
それと対比した話で言えることが、うん、これはめめこさんにも言ったことがあるんだけど、
はいはい、
うちの父親の方の田舎が広島にあって、
はい、
うん、でその広島の田舎の、うん、まあ、親戚の寄り合いというか、
あの、うん、お休みの時にね、
そうそう、お休みの時にみんなで集まって、
集まって、
そうそう、うちの父親の兄弟の子供、
うん、
だから僕からしたらいとこ、
ね、
うん、同い年のいとこが男の子にも女の子にもいるんですよ僕、
うんうん、
でいとこ同士、あとはそのおじさんおばさん同士、
うん、
でうちの父親母親も含めて、うん、そういう何家族かで集まって、
うん、
あれですよ、あのサマーウォーズ、
そう憧れやわ、そ
うサマーウォーズのああいう集まり親戚のより集まりみたいなね、うん、ことを何回か集まってやってくれたことがあるんです、
うん、いいですね、
う
ん、
そうそう、
子供からしたら最高のイベントですよ、
うん、そう、いとこと会えるっていうね、
そうね、普段会われへんから、
でもちろんそこで会った時にみんなで家の中で集まってるわけやけど、
う
ん、まあ、割と大きい家やから、
まあ、そうやな、
家の中で集まってるんやけど、 そう、そこで別にテーマパークに行くでもなく、
うん、
何をするでもなく、
うん、
あ、まあ、ご飯を食べて、
うん、
夜が更けていって、
うん、
で外に出ても別に何もないから、
まあ、
花火したりはすんねん、
まあね、
うん、
夏っぽいね、
でもね、自分の記憶の中で残ってんのは父親がおもむろに、うん、あの株をするん、
トランプ、株はトランプでや
る
の、
うん、トランプでやるんだよ、うん、トランプでやる、ね、ブラックジャックみたいな感じ、
うんうん、カードゲームね、
カードゲームで、うん、あのカードを、まあ、あの 親役ディーラー役の人が配って、
うん、
でそれで子が何人か並んで、
うん、
そのカードに当時だったらね、10円玉をね、うん、ありったけ持ってこいって言われるのよね、そこで集めて10円玉、
それはあの子供たちに言うの、
いや違う、だからそう、大人たちが、
大人たちがやってる図なん
よ、 うちの父親は男3人兄弟での次男なんだけど、
うん、
長男次男三男が率先して、うん、その10円玉をかき集めていって、うん、でそれをチップにして株を始めるわけ、うん、
はいはい、
でそこにいや、そこにそれぞれの奥さんであったりとかも混ざ、
ね、
うん、ある程度混ざれる人は混ざるんだ、
うん、
だから 4,5 人で最低やるん
だ、大人たちがね、
大人たちが、
うん、
で子供たちも参加させてほしいねんけども、
うん、
ちょっとルールもむずいし、
難しいからな、
なんやったら膝の上に座らせてもらって、うん、一緒に参加して、
うん、
どうする、これは行く行かんかけるかけへんみたいな、
なるほどなるほど、
だから一緒に参加させてもらえる、うん、雰囲気に、であれは大人がやろうと思って、時間を楽しい時間を夜の時間を過ごそうと思って遊んでるところに自分たちが混ぜてもらえたり、
うん、
あれが一番楽しかった、
うんうんうん
うん、話長くなったけど、
うんうん、
僕が一番楽しかった父親とか母親とかと過ごしてる時間の思い出として、うん、なぜかあれが一番楽しかった、うん、別にお金もあれはチップで遊びではかけるけど10円、別にその後払いも、
うん、
なんか何
も
なん
も、
何もなんももらったとかじゃないよ、うん、その場の遊ぶ時間だけで使うチップ代わりのもので10円玉やから、
うんうん、
お金をかけずに、
うん、
自分の父親が、
うん、
まあ、母親もやけど、うん、自分の特に父親が
楽しそうに、
そう、自分自身が楽しもうとしていることを子供が見るっていうシーンなんよね、
うん、
それは、
うんうん、
で子供の自分の記憶を思い返すに、それが一番楽しかった、
うん、
なんか絵面というか思い出で残ってるから、
うん
うん、だからさっきの四つ葉とで言ったら牧場の話でもそうやし、
うん、
キャンプの話でもそうだし、
うん、
海に行く話もそうだし、
うん、そうや
な、父ちゃんが四つ葉を連れて、あとは、まあ、
気球を
見に行く話、
うん、
もうまああれはアサギファンはアサギさんファンはもう大熱狂の回やけど、やったアサギ文を俺たちのアサギさんへの思いを描いてくれてありがとうっていう感じやけど、そういう父ちゃんが四つ葉と一緒に過ごす中で、父ちゃん自身が楽しもうとしている、自分自身がどうこの時間を楽しく過ごそうとしているかっていうのを描いてくれてるから、父ちゃんにばっかり目が行くんだけど、
なんか四つ葉が普段のあれでなんかバタバタして楽しいみたいなのも面白いねんけど、やっぱり大人たちと過ごしてたりとか年上の人たちと遊んでる時に、一緒に遊んでるじゃないけど自分も大人、みたいな雰囲気あるのがいい。
で
しかも、
そ
うリーダーにしてもらって
そう
行くぞって四つ葉が言ったらおーっつってみんなついてきたりとか、どこどこ行きたいとか言って、
それは四つ葉が自分がリーダーね、自分がリーダーだからねってちゃんと言える子やからやね、
そうやな、
まあ、それをだからは何言ってんねんじゃなくてね、よっしゃじゃあお前リーダーなーって、
そう
ちゃんとやれよみたいなことを、俺らが楽しむためにお前ちゃんとやれよっていうような
引き受けるからにはちゃんとしろよみたいなテンションでね、
テンションで言える大人がね、
いいですね、かっこいいです、理想像というか、ではあるよな、
まあ、もしかしたら男性から見たかっこいい男性像なんかもしれんけど、
でも、なんか自分のお父さんがああやったら楽しいなって
子供から見ても
そう思うよね。
女性から見てどうかはまた知らないんだけど、僕はその目線は持たない
私はもう完全に近所のおばちゃん目線で四つ葉ちゃんを見てるので、
いいお父さんねって言えるってことね。じゃあ
そう楽しそうでいいねって、
父ちゃんに関してもそういいお父さんねって言えるし、ジャンボに関しても面白い人ねって言えるよね、
そう、近所のおばちゃん目線やね、
まあ絶対に家族の姿を見てて、男親一人で、ろくに教育もせずに、なんてかわいそうな子なんだとは絶対にならない
ん
ですよ、
その
全部真逆なんだよ、だから逆に羨ましいというか、あの環境で育てるあの親御さん、あの父ちゃんの元で育てる四つ葉がすごく羨ましいなっていう目線で見れるぐらい父ちゃんが好きなんですよね、まあ、なかなかちょっと話す角度が難しくて、あれもこれもで取り上げたら難しいんやけど、僕目線で見ると、四つ葉とっていうのは父ちゃんのかっこよさをどれだけ味わってもらえるかの漫画になるので、これからもまあなるべく早くというかね、なるべく多く書いてほしいんですけど、東清彦先生にはまあなかなか難しいことかもしれないんで、
生きてる限り、
まあ生きてる限りお待ちしてます。
お元気で、
まあ、なんやったら四つ葉とをね完結させてもらって、ちゃんとした一つの作品として、
そうやな、
手元にまた置いとけ直せるように、そうさっき話したいとこの話じゃないんやけど、そうそう同い年の男の子のそのいとこに、僕のね僕のいとこに、僕のいとこに四つ葉とを確かね、当時9巻かな、もしかしたら9巻までか10巻まで出てるときに全巻貸したんです、そしたら見事にグツグツにされて返されて、いや僕の同い年の男のいとこもとんでもないやつで、とんでもなく出来が悪いやつで、まあまあ、いや出来が悪いというかね、なんかねズボラなやつでね、
チャランポラン
なやつで、ね、そう四つ葉とを大学生時代ね、僕も一人暮らしてたし、そのいとこも同じ大学に行って、近くでまた一人暮らししてたから、よくうちの部屋に僕の部屋に入り浸ってたんですけど、で四つ葉とを見て、読んで面白いってなって、この漫画を貸してくれっていう、じゃあ持って帰ってゆっくり読めっていう感じで部屋に持って帰ったら、見事になんかをコーヒーなんかお茶なんかビールなんか知らんけどこぼして、9巻が僕の四つ葉との9巻がグズグズになってるんですけど、
読んだ時びっくりした。
そうでしょう、
もうふよふよ
ふよふよのなんか、
一回濡れて、
なんか濡れじみが端っこに全部あって、
そうカバーまで全部やであ
れ買い直したいんやけど
アマゾンのカートに入れといたので、
でもねあれよく見たら、その9巻だけじゃなくて、各巻の濡れじみみたいなんてちょこちょこある、
あるけど
全部あいつのせいやと、
なんかでも、こだわりがある人いるやん、初版で持っときたい、
いやそれはないからね、帯してるような人やから俺が、
やったら、まあ
そうだから ら、でもどっちかというともう全巻出終わった後に、
あ、まるまるまた新しくね、
まるまとめて全部をもし本で残すんだったら、
う
ん、その時に全巻きれいに買い、
そうですね、
もう全巻買い直して、
確かに、
うん、四つ葉と全巻セットを買って、
きれいな状態で、
その状態のまま、また月日をまた出せるのもいいかなと思
って、うん、そうですね、
あれはあれでまあ捨てるのも忍びないから、
うん、まあ一回私も読んだから別に
読めなくはなかった、
そう普通に読めたから、
なんだこのシミはとはなるけど
なんでこんな濡れてるねやって感じやったけど、
あれは僕のいとこのチャランポランないとこのまあでもそれもね、まあ、思い出の一つとして残していければなっていう感じ、
ね、紙のいいところでもあるんかな、
あ、
うん、
まあ、電子書籍よりも四つ葉とは本で残して、
うん、
それこそ子供がまた自分たちがもし授かったら見してあげたい漫画の一つかなとも思ってますんでね、はい、というわけで、はい、もういいかな、
なんやろ、
いい時間か、
まあ、うん、好きなとこはあるけどさ、うん、いろいろね、セリフとか、
うん、何
一番好きなやつ、
一番好きなやつ、
一番って言われたら難しいな、恋は四つ葉です、
恋は四つ葉です、恋は四つ葉です
あそこ好きなんやけど、
なるほど、
あとね、まあ、うん、はあ助かる、
はあ助かる、あ、うん、なるほど、
シールの、うん、気に入りましたっていう、
あ、気に入りました、あれ
連呼してかわいい、そう、
真似したくなる言葉をいっぱい四つ葉は言ってるよね、うん、それもいいところで、ね、
いい、
うん、なるほど、まあそんな感じで、
はい、
ぜひともね、有名な漫画なんですけども、皆さんこの機会にまたもう一度見直していただくとかして、
うん、
ああ自分の好きな四つ葉とのポイントはかもしれないなっていう見方ができればね、うん、いいかなと思います、う
ん、教えてほしい、
はい、
です、
はい はい、エンディングのお時間です。このラジオにはツイッターアカウントがございます。ツイッターの検索でちょっぴりオタクな夫婦のラジオ、もしくはアットマーク CHOTA アンダーバー RADIO チョタラジオで検索してください。ご意見ご感想ご質問などはツイッターでのリプライや DM、 ハッシュタグでのつぶやきなどでもお待ちしております。ハッシュタグはシャープチョタラジ、チョがひらがな、タラジがカタカナでお願いします。もちろん YouTube での動画コメントもお待ちしております。そしてぜひともチャンネル登録をよろしくお願いします。さらに動画の高評価ボタンをポチッと押していただけると僕たち夫婦はとても喜びます。というわけで第5回ちょっぴりオタクな夫婦のラジオでしたけれども、どうでしたか、
どうでしたか
四つ葉とはいいな、
いいな、うん、病んだ後で泣かす、
あ、あれ一番好き
あれも好き、あれもめっちゃ好き、あれもめっちゃ好き
ジュラルミンのね、
そう、
うん、
ジュラルミンかわいいね、
ジュラルミンが、水没してしまって、
うん、
声が出なくなって修復するっていうのは、うん、あれ作者の実体験らしいんだけど、
そうなんや、
そうそう
そうなんや、
うん、やっぱりね自分の体験したことを後に残していこうと思ったらね、ああいう描き方をしたくなるよ ね、
いいですね、あの話もめっちゃ好き、
うん、やっぱり残していきたい部分は残していきたい、うんうん、そう、これ言わんかったけど、そうバーフバリとね四つ葉とも結局同じなんですよ、うん、父親っていう姿 の、
ああ父親の、ね、
まあ、男としてのかっこよさ、
うんうん、
まあ、
そうやな、
あの王としてのかっこよさと、うん、父ちゃんのかっこよさがまあリンクするわけですね、
うん、そうですかね
だから残念だったのはバーフバリは父親の姿が見れなかったのよ、う
ん、あの息子バーフバリはね、
そう息子バーフバリが生まれてから、
うん、
あの父親バーフバリが息子をどういう風に育てるかを、
うん、
例えば見してもらえたら、うんうん、多分最高級やったと思うねんけど、うん、まあ、男として逆にその女性に対するね、
うん、
接し方っていうのはすごく描いてたけど、
そうやな、うん、
子供に対するその親としての姿はなかなか
なかなかなかったね、
うん、そうそう、うん、少なかった、まあ、母親の姿はあったけどね、
そうやな、うん、強いお母さん、
そう、
うん、
だからまあそこを四つ葉 とまたリンクさせてもらえたあんまり、
なるほど、
あんまりバーフバリと四つ葉とを一生くたにするのはいないと思うんだけど
確かに、
まあ、この機会に Amazon プライムで
プライムじゃないから、
あ、 Amazon プライムじゃない、 Amazon ビデオでバーフバリを見てもらって、
うん、四つ葉とをレンタルしてもらって、
四つ葉とを全巻買ってもらって、
うん、
読んでもらって、そう、あ、ひろゆうさんが言ってたのはこういうことかっていう感じでね
似てる
バーフバリと四つ葉とは一緒だったのかっつって受け取ってもらえたらいいかなと思います。
なるほど、
はい、そんな感じでまとまったかな、綺麗に。
え、次回は
次回のチョダラジは、ま、せっかく今回、はい、漫画の縁で、うん、めめこさんに四つ葉と前回見てもらったんで、
そうですね、
ちょっと今度、めめこさんの、ね、おすすめ漫画というか、はい、めめこさんがいいなと思った漫画をちょっと僕がまた読んでみてというか、
読んだことあんまりなくて私がいいなって思ってる漫画ってことやんな。
どっちでもいいんだけどね、僕が既、うん、にそれは読んでるよっていうものでもいいんだけど、うん、まあ、多分カードキャプターさくらを読むんだけど、
なんか読みたいらしいから
いや君が話したいかなと思って、
さくらちゃんは、うん、いいですよ、うん、
でちょうど
読んでください。
ちょうど漫画全然読んだことがなかったんで、
そうですね、漫画が好きです
はい、
特に。
あ、本当にアニメより。
アニメももちろん好きやけど、
なんか漫画の方がおすすめ、
ま、アニメももちろんいい、アニメももちろんいいねんけど、アニオリキャラも可愛いからな、うん、でも私は漫画を結構読んで育ったので、
なんかカードキャプターさくらが好きっていう男の人で、
はい、
アニメをめっちゃ褒める傾向があった気がするから、
アニメが好きな人が多いイメージが、
僕はあんまりそのアニメもそこまでちゃんと見れてないから、うん
うん、アニメはもう、うん、もちろんいいですよ、う
んうん、まあでも漫画おすすめだったら漫画じゃ読みたいかな、
少女漫画なので。
そうなんよね、
そう、うん、とても少女漫画なので、う
ん、まあ大丈夫ですよ、少女漫画は僕も好きな少女漫画しっかりあるんで、
うん、
彼氏彼女の事情も好きだし、フルーツバスケットも好きなんで、
うん、もう全然ちょっと雰囲気は違うねんけど、まあ
大丈夫ですよ、うん、
あの絵の美しさに、
はいはい
はい、
はい
はい、
マリア様が見てるの全巻読んでるし
少女漫画漫画じゃないし
漫画じゃないけど、
うん、
はい、というわけで、
はい、
終わりましょうか、
はい、はい、
というわけでお相手はひろゆうと
めめこでした。
それではまた次回、さようなら、
さようなら。